ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストはお二人なんですが、まずお一人ね、ちょっと高坂さんが到着されていないということで、FM トヨタ厚生ラジオのパーソナリティです、中日新聞記者の羽賀美幸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、FM トヨタさんといえばラジオラビート FM78.6、 まあでも今ねもう全国で聞けますので、あとあの、まあ、厚生ラジオミュージックバードを通して全国のコミュニティ FM で放送中ということなので、まあ、広い範囲の方が聞いてくださっていると思いますが、羽賀さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあまあそのうち高坂さんが到着されるかなと思うんですけども、はい、まず厚生ラジオどんな番組かご紹介していただけますか。
あ、はい、ありがとうございます。厚生ラジオは刑務所や少年院を出た人が出演して、ご自身の経験を語ってもらう番組です、はい、どういうふうな経緯で、まあ、非行や犯罪に走ってしまったのか、またその立ち直りの過程で、まあ、どういうハードルがあってそれをどういうふうに乗り越えてきたのかっていうのを毎回お話ししてもらっています。
はい、いつから始まったんですか。
2022年の10月からですね。なのでちょうど2年ぐらいになります。
は
い、
これってこう刑務所とか少年院の中でラジオって聞けるんですか。
あ、そうですね、時間は決められてるみたいなんですけど、自由に聞くことができ、刑務所の場合は自由に聞くことができるっていうふうに聞いてます。はい、
じゃあ中にいても割とこう外の情報を知ったりっていうことはできるっていうことなんですね。
そうですね、はい、テレビとかも見れるっていうので、
はい、じゃあこの厚生ラジオ、まあ、カタカナで厚生ラジオって書くんですけど、厚生ってあの厚生、生き直す立ち直る意味の、
はい、
公正、
そうですね、はい
はい、で公平公正の意味もある。
そうですね、一応その公に
正す
で公正な情報を届けようっていう、はい、ところの意味も込めてます。
でさらに生きるの公正と、
そうですね、立ち直りとっていう、はい、
はい、じゃあ22年、まあ、ちょうど2年ってことですかね。はい、これどんなきっかけだったんですか。
あ、はい、もともと私がその番組の企画提案させてもらったんですけど、もともと大学院の方で刑務所の中だけで流れるラジオ番組っていうすごいニッチなテーマで研究をしていまして、でやっぱなんかそういう番組ってその刑務所の中だけで流れてるのってもったいないなと思って。
っていうことは刑務所の中だけで流れるラジオがある、
はいはい、あ、そうですそうです。それは結構いろんな刑務所でやっていて、で基本的にはまあ音楽のリクエスト番組で、まあ、受刑者のリクエスト曲流してあとメッセージを読み上げるっていうのなんですけど、
それはじゃあその刑務所の中でこうスタジオがあって、そこで発信してるっていう、
そういうところもあれば、外の、 あのコミュニティラジオ局で作ったものを、まあ、納品して
刑務所の中だけで、
はい、っていうところもありますね。は
い、すごいところに着目されましたね
そうですね、はい、でもなんか やっぱりその受刑者の人の声がそのままというか、まあ、流れるってすごく面白いなっていうところで関心を持って、そのもともとその中日新聞の記者として、そういうその刑務所出所者とか あの取材をしていたこともあって、面白いなっていうことで興味を持ちました。
で高坂さんに提案をしたんですか。
はい、そうですね、そういう番組をその外の地域に向けてもできないかっていうところで、もともと取材でお世話になってた高坂さんに相談させてもらったら、ぜひということで乗ってくれてっていう感じです。
で、FM トヨタさんにお話を持ちかけた。
はい、はい、そうですね。
持ちかけたのは高坂さん、はい、
一応私から持ちかけたのかな、まあ、でもあの2人で提案説明はさせてもらいに来ました。はい、
どんな反応、今日実はプロデューサーさんもね小笠原さんも来てくださっているんですけど、どんな反応だったんですか。
いや、なんか後から聞いたら、これ最初はこれいけるのかなみたいな感じ では思ってたらしいんですけど、まあ一応その番組の枠がちょうど空きそうっていうタイミングだったこともあって、半年間限定でやってみようってなって、そしたらまあ割と半年の間で面白いんじゃないかっていうところを小笠原プロデューサーもなんか思ってくれたらしくって、なんとか続けられています。
すごいですね、はい、だから、本当は本当はっていう言い方大変ですけど、火曜日ですね、火曜日の夜10時半から11時夜で、再放送が日曜日ですね、
はいはい、
で、日曜日の夜10時から10時半、
はい、
で、ミュージックバードを通しては水曜日の夜の12時から1時ですね、はい、っていうことで、まあ、これあの全国放送になったっていうのもすごいんですけど、なんか賞を取られたんですよね。
あ、そうなんです、ね、あの今年の6月に、そのギャラクシー賞という、
はい
はい、
すごいですね、
放送業界では、あの割と権威のある賞をいただくことができまして、はい、あの全く私たち自身もちょっとそこそういう賞をいただけるとは想像しなかったんですごく驚いたんですけど、はい、ありがたいことに
これあのラジオラビートさんのハート通信秋号に載ってますね、はい、今年6月に優れたテレビやラジオ番組報道活動に与えられる第61回ギャラクシー賞報道活動部門において応募30点の中から、選賞に選ばれました。でこれがきっかけで全国のコミュニティ FM に番組配信を行うミュージックバードが10月2日から深夜帯に設けられているコミュニティ FM の全国発信ゾーンを通じてレギュラー番組として放送されるようになったっていう。でもこれあのまあパーソナリティとしては羽賀さんとこう高坂さんなので、喋ること自体はまあね、お二人ともこういろんなところで喋ってらっしゃるとは思いますけど、パーソナリティという経験は初めて、
うん、まあ、もちろんそうですね、はい、
でもまあやるなら自分がぜひっていう。
いやそんなことはなくて、最初その企画を提案した時は、うん、あんまりその自分がパーソナリティをするつもりはなかったんですけど、まあ、でもプロデューサーにやっぱりその思いのある人がやった方がいいっていうことを言われて、まあ、流れでやることになりました。はい、
はい、そうなんですよ。でゲストさんのこう選び方っていうのは、うん、まあね、毎回ゲストさんが来て、はい、っていうことですよね。
そうですね、基本的にはその高坂さんが、うん、あの日頃その再飛行防止の活動をされているので、その中で出会ったその当事者の方だったり支援者の方だったりっていう方に出演してもらうことが多いですね、
はい、でも中にはねやっぱりちょっと発信は NG って方も見えますもんね、うん、はい、だからそこのコンタクトを取ってあの、まあ、了解を得て出ていただくっていうことですけど、
はい、
うんうん、結構私も何回か聞かせていただいたんですが、皆さんお話上手ですよね、
うん、いやそうなんですよね、皆さんすごく、うん、あの波乱万丈なお話をしてくださるので、いつもなんかすごい興味深く聞いてます、
ね、取材をまあ何回も、ね、されていますけど、やっぱり実際にこうやって、うん、もうトークを展開していく、高坂さんも入ってトークをしていくと、こう気づきというか発見というか、どうですか、阿賀さんは。
でもそのうちの番組はその生放送じゃなくて収録でやってるので、うん、割と普段 の, その新聞記者として取材をしてる時と同じ感覚で聞いてますね、はい、
じゃあまあちょっと危ない発言があってもちょっとカットはできるのでっていうことですよね、はいは
い、割とその際どい発言も毎回あるので、うんうん、それは割とカットしてもらってます、はい、
その辺はね、はいはい、で、やっぱりこう生き直しっていうとちょっと語弊があるかもしれませんけど、うん、まあ、高坂さんもいつも言われているけど、なんかこう罪を犯しても、まあね、やり直しができない人生ってやっぱり寂しいというか、あの罪は罪なんですけど、まあ、罪を償ってでもそこでまたレッテルを貼られちゃうっていうのはね、悲しいですもんね、
うん、そうですね。 やっぱなんかその、まあ、私自身はそういう犯罪とかとは無縁に生きてきた人間なんですけど、うん、でもやっぱり何かを挑戦するときに、うん、なんか失敗しちゃいけないみたいな気持ちにさせる世の中ってすごく嫌だなっていう気持ちはあって、うんまあ、だからこそ何か失敗してもちゃんともう一回挑戦できる社会であってほしいなっていうところは思いを持ってやってます。
そうですよね、はいまあ、高坂さん自身が、まあ、逮捕歴がねもう何度もあって15回でしたっけ、うん、逮捕歴があって、でもこう今高坂さんに会った人たちで、嘘でしょという、だからこう高坂さん自身がすごいもうあの生き様がこう語ってるっていうね、だから
そうですね、うん、でも結構やっぱその、番組でいろんなそういう犯罪をした人に話を聞いてると、うん、あの中にはその怖くないんですかっていうことを聞かれることもあるんですけど、うんうん、でもやっぱりその、まあ、高坂さんとかをはじめその、まあ、過去に犯罪してても今その、まあ、立ち直ってすごくその犯罪以外のところで活躍されてる方でその尊敬できる方をたくさん見てきたので、うん、だからその今はそういう怖さもないんだなっていうところはすごくありますね。
どうですか、うん、出会ったゲストさんで、うん、すごく印象に残っている方とか、まあ、いっぱいいらっしゃると思うんですけど、
はいはい、そうですね、うん、印象に残ってる方、これ今もうすでに放送した後のやつの方がいいですよね。
あ、そうですね。あ、でもあの振りだけなら、ね、でも振りだけなら OK というプロデューサーから今 OK が出ましたけど、
はいはい、この前その一番直近の収録で、あのトヨタのホミ団地っていうそのブラジル人コミュニティが有名なところ、はい、出身のラッパーのプレイソンさんっていう方にちょっと出てもらったんですけど、すごいそのプレイソンさんの話がすごくそのなんか地元愛がすごくて、すごい面白かったのと、その彼も過去にそういう犯罪をしてしまったことがあるけど、この番組に出たことで改めて自分はもうそういう悪いことをしちゃいけないんだっていうことを、そのなんか改めてそのなんていうんですかね、あの強く思ったっていうふうに言ってくれて、それはすごく嬉しかったですね、はい、
それは放送は、
はい、放送はいつに来週から、
来週から、はい、来週じゃあ、はい、まず火曜日に聞いていただくと、
はい、ね、
はいはい、まあ、ラビートさん聞きやすいですよね、ホームページ見ると、はい、もうあのすぐこう聞ける、はい、クリックして聞ける感じですので、
はい、
はいはい、ぜひじゃあ来週火曜日、はい、夜10時30分から、はい、ということですので、はい、プレイソンさん、
はい、
はい、ぜひ聞いてください。そうなんです、あの、はい、私ね、高坂さんに話したことがあるかどうか忘れたんですけど、あのうちの父は、まあ、昨年亡くなったんですが、私が子どもの頃にうちの父ってこう誰でも仲良くなって家に連れてきてすぐ宴会をやるような父だった、うん、たんですね。で、一人殺人を犯したお友達がいて、うん、で、あの、まあ、もちろん刑務所刑期を務めて出てきて、その後知り合った方と結婚して、年齢の割にはちっちゃいお子さんがいて、で、あの小指がなかったんですけど、あの連れてきて、で、あのその人を殺したという過去を聞いて、子供心にものすごく怖くて、で、なんかどうしてお父さんそんな友達になったんだろう、連れてきたんだろうって、すっごい怖かったんですね。そしたら、あの、まあ、でもしょっちゅう来ていて、で、そしたら、あの、ある日引っ越しをされたんですね。で、埼玉の方に家族で、で、それから、まあ、何ヶ月1年ぐらい経ってからかな、あのその奥さんから電話がかかってきて、当時、まあ、家電しかないので、で、あの子供の私が取ったんですけど、そうしたらその人が、旦那さんが事故で亡くなったと、で、あの本当にお世話になりましたって言って、林さんにはもう、あの生涯こんなに、あの良くしてもらったっていう、本当に喜んでいたので、本当にありがとうございましたって電話かかってきて、なんか子供心にどう答えていいかわからない、なんかね、今だったらお悔やみの言葉とか言えるんですけど、子供だったので、あ、そうそうなんですね、伝えますねぐらいで、あの なんかこうご愁傷様でしたとかそんなことも言えず、なんかなんでもっとしっかりきちっと連絡先聞くとかすればよかったなとか思ったんですけど、ずっとなんかね、あの高坂さんの話ことを聞くたびにその思い出が蘇って、でも本当に、まあ、人を殺すなんて本当にあっちゃいけないことなので、それはもうもちろん罪なんですけど、その後で会ったその人は本当に素敵な優しい温和ないいお父さんだったんですよね。ね、でもなんか多分みんなあのちゃんと罪をこう償った後も社会の荒波にじゃないですけど、やっぱり差別とか偏見とかもありますよね。
まあ、やっぱそういう中で分け隔てなく接してくれた林さんのお父さんみたいな存在っていうのはすごい彼にとってもすごい心強い存在だったんですかね。
で、あのお子さんが今いくつぐらいになってるんだろうと思って、その当時すごいちっちゃかったんですけど、ね、元気でいるといいなとかっていうことを今でも思い出しますね。じゃあこの番組あのこれからもどんどん続いていくと思うんですけど、これがまたあの記事に生かされたりってこともあるんですよね。
あ、そうですね、その番組に出演していただいたそのゲストの話を再構成して、あの中日新聞のトヨタ版の方にあの連載記事を載っけています。
はいはい、私もあのアプリでね、はい、トヨタ版も見れるので、は
い、ありがとうございます。
中日新聞アプリを皆さんで、はい、見ていただくと見れるので、はいはいはい、ぜひ皆さんも見ていただきたいと思います。うん、今やっぱりあの私もねあの今コラムをね、あちょうど明日、
そうですよね、
はい、丸く生きるっていう各週火曜日で書かせていただいてるんですけど、新聞離れとか、やっぱりあの、まあ、ラジオも、まあ、テレビなんかもそうですけど、こうちょっと離れちゃってる人たちって多いじゃないですか、ね、あの、まあ、ネットで見るからみたいに、でもこうやっぱりこう活字も大事だし、ラジオなんていうのは本当にこの媒体ってすごい大事ですよね。
いや、そうですね。やっぱそのラジオもその活字の新聞の方もやってて、やっぱそれぞれすごく持ち味があって、面白いなと思いながらいつもやってます。
新聞はもう私もすごいあの、書くことが楽しいんですけど、今でも字数が決められて、そこにこう言いたいことを盛り込むってすごい大変だなって、それを仕事にされてるんですもんね。
そうなんですよね。でもやっぱそこの記者としてそこの葛藤ってすごいあって、なんかすごくコンパクトにまとめなくちゃいけなくて、そぎ落とされてしまう部分があるっていうところで、だからこ そ, そのラジオはそ の,、その人の語りをそのまま流せるっていうのはすごく魅力的だなっていうふうに思ってます。
阿波さんはどうして記者になったんですか。まあ、なりたくてもなれない仕事ですけど。
そうですね、もう私も記者になった、もう記者になって 12,3 年になるんですけど、もう毎日違う人に会える
そうですよね、
ですね、っていうところと、あと、まあ、普段その、まあ、自分とは違うコミュニティに生きてる人の話を聞けるのがすごい面白いなっていうところで、あのやってます。
で、中日新聞に、はい、あの入ったっていうのは地元なんですか。
あ、いえ、もともと地元は神奈川の方で、新聞記者になりたくて、まあ、つつうらうらいろんなところを受けてて、あの中日に拾ってもらったって感じですね。
なるほど、はいはい、中日だ、神奈川だと東京新聞になるんですか。
あと、そうですね、東京新聞、ね、はい、発行されてますね、はい、
でも移動もありますもんね、はい、記者さんって。
そうですね、はい、なので私も 2,3 年おきに、あ、そうですね、移動してて、最初の初任地が、あの豊田市だったんです。で、まあ、そこでその愛知商人とかいろいろ取材して、その後、まあ、名古屋だったり、あと滋賀の大津だったりっていうところにも移動したりしたんですけど、その間もずっとその、あの少年犯罪というかその立ち直りの取材は続けてて、今に至るという 感じです、
もうなんか移動しないでほしいですね移動したらもうトヨタまで、ね、うん、出張で、
いや そうなんですよ ね今は名古屋に住んでるので近くて、あの収録も行きやすいんですけど、
今だから本社勤務ですか。
そうですそうです、ね、はい、
ね、だからあんまり遠くに行かないでほしいですね、
う
ん、
いやそうです ね
瀬戸だったらいいです、はい、瀬戸支局、まあ、
確かにそうですね、近いから
ね、瀬戸もね、瀬戸少年院あるんですけどもね、
はい、そうですよね、うん、瀬戸少年院さんもあの何回か、うん、あの行かせていただきました、
うん、はい、ね、そうなんです。で、あのクラウドファンディングを高坂さんがね実はやられていて、はいはいはい、でも4日目で目標を達成したって。
そうですね、
すごいですよね
すごいスピード感で、
ね、なんか日めくりカレンダーを作ったんですよね。
はい、はい、あの愛知少年院と瀬戸少年院に行かれて、で高坂さんの団体の方たちと少年たちが一緒に日めくりカレンダーを作ったっていう、
そのカレンダー、はい、言葉格言みたいなことが書いてある、
はいはいはい、書いてあるって、うん、
すごい楽しみ。
私もあの寄付したので、あのカレンダー
楽しみですよね。
カレンダー送られてくるのが楽しみだなって、はい、
これはだからあの、まあ、罪を犯した少年たちがだからこそこう、うん、書けるような言葉ってことですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、まだ見えてないですかね、何かあったのかなとちょっと心配しておりますけど、はい、あのでも、まあ、どんな内容かっていうのはあのクラウドファンディングのリターンになっているので、ぜひ寄付された方はお楽しみにしていていただきたいと思いますが、4日目で達成だから今もクラファンの期間中なんですもんね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
あ、じゃあまだ寄付はできるという。
寄付はできるけど、でも日めくりの数って多分
もう、あ、多分なんか限定、
限定ですもんね。だからあの、はい、リターンはないけど、うん、寄付だけは多分今できると思いますので、まあでもね、その皆さんの行為が。やっぱりあの出院後の少年たちにこう還元されたりとか、そういうことになるかと思うので、ぜひ、クラウドファンディングキャンプファイヤーでしたね、でやられているので検索をしていただきたいと思います。この先って何かこう夢とかありますか。
夢、
うん、
そうですね、近い目標としては、うん、あ、この厚生ラジオって、うん、あの今愛知少年院の中でも流してもらってて、あの中の少年たちも聞いてくれてるんですけど、うん、その少年たちのメッセージを番組内で流したいなっていうふうに思っていて、いい、ね、なのでちょっとプロデューサーに進めていただけるといいな
うと今うなずかれてますけどあのよかったら喋っていただいてもいいですよ、マイク空いてるので、はい、小笠原さん、はいはい、はい、FM トヨタの、
はい、FM トヨタの小笠原と申します、はい、厚生ラジオの担当プロデューサー兼ディレクターで、
はいはい、ありがとうございます、
はい、すいません飛び入りで
全然大丈夫です、はい、厚生ラジオって、はい、小笠原さんとしてはどんな思いを持って発信されてるんですか。
いや毎回勉強させていただいている番組ですね、うん、人って本当に一緒だなって、うん、なんかたまたま生まれた環境とか、うんうん、育った状況とか、それでまあ一回道を踏み外しちゃったなっていう方が多いんですけど、その方々からの立ち直りのお話って、私自身がこのチーム厚生ラジオって呼んでる3人
で
作った、
チーム厚生ラジオいいですね、
はい、で作ってるんですけど、まあ芳賀さんは記者さんとして、まあ、こういうあの元犯罪をした方とか、厚生あの中の方に取材をされたりとか、うん、高坂さんそういう方をサポートしたりとか、うん、まあ、プロの2人がいる中で、私も完全な素人で、うん、ラジオを作ることはで番組を作ることはできるんですけど、素人として携わらせていただいてて、本当にこの番組を聞いていただく方、私たちの町、まあ、大きな車の産業の町なんですけど、うん、全国からすごい優秀な方来るんですけど、ものすごく挫折をして立ち直り方がわからない方とか、立ち直る途上の方が結構いらっしゃるんですね。そういう方に本当に聞いてもらいたいなって、あ、一本道で来ててうまくいかなくなってつまずいちゃったんだけど、実は伏線だったりとか複々線だったり、いろんなルートで立ち直る道があるし、生きていく道があるんだよってことをこの番組は教えてくれるので、本当に多くの方に聞いていただきたいなと思います。
で今芳賀さんからのご提案でね、はい、愛知少年院で、はい、 声を出演あの入ってらっしゃる方たちの声をっていう、はい、
そうですね、リクエスト曲をですね、流していきたいっていうところから、うん、リクエスト曲に対する思い、
はい、
そういったところを入れていきたいなと、ね、でこの間ですね、愛知少年社の方で私も特別にあの講演というか外部講師でやらせていただいたときに感想にいろいろと、あのメッセージと曲を書いてくださってるんです、まあ、それを順番にまず紹介していければなと思ってます。
はい、でも励みになりますよね、みんなのこの、はい、あの出た後こうやって頑張ってる人がいるんだとか、
そうですね、ロールモデルがあるっていうのはすごい励みになると思いますし、社会に普通に、まあ、生活してる学生の皆さんにとっても、あの受験勉強して、まあ、こういういい会社に入ってって親は言うじゃないですか、私も言ってしまうんですけど、じゃない道って実はいっぱいあるんだよってことを教えてもらえるので、中にいる外にいる関係なく、本当にいろんな生き方を教えてくれるなって思います。
そうですね、はい、なんかまだまだ広がりますね。じゃあ、
広がってきます ね、なんかもう番組が一人歩きしてて、ついていけないのが現状なんですけど、
はい、すごい。でもね、あのまた出演された後にまたみんなが応援してくれたりとか、ねね、初年にいた子たちも ね、
初年にいる子たちが、うん、あのこの番組に出たいっていう声が本当にあってですね、うん、であの私も講演した後に、あの誰か質問ありますかっていう話したら、うん、どうやったら出れますかって、
あーすごい、
頑張って構成してくださいとしか言えないんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、まずは構成してくれるっていうことですもんね、はいはい、なんか私ね、あの昔トヨタおいでん祭りの司会をめっちゃ長いことやってたので、はいはい、やってる途中に開局されて、ラジオラビートさんが、ね、はい、ラジオ片手にお祭り楽しんでくださいみたいなことをずっと言ってたので、すごい思い入れがあるんです
。 ありがとうございます。未だにあのおいでん祭りはがっつり関わってやらせてもらってます、
ね、本当ですね、すごい。でもじゃ あの夢は叶いそうな夢ってことですね。じゃあ
そうですね、
もう一歩ずつやるしかないなと、だから続けられるところまで続けていければいいかなって。最初は半年限定だったので、これが1年になって、今2年目終わってっていう感じなので、まずやれることをやれるだけやろうと。
そうですね、まあ、高坂さんね、あの NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知の理事長でもあり、まあ、そして、まあ、障害者事業所もね、はい、障害福祉サービス事業所もやってらっしゃったり、本当にあの、まあ、障害のこともそうですし、あの非行少年はやり直しができるんだよっていうことに力を入れてらっしゃるので、はい、本当にあのその支援の輪というか、あのつながりたいっていう方がすごい増えて、本当、うん、最初に出ていただいた時って2012年だったんですけど、出会った時っていうのは本当になんかね、どんどんビッグになって、それでもこう変わらない、うんうん、変わらない雰囲気っていうのが魅力ですよね、
うんうん、そうですね。私も多分高坂さんと出会ったのどれぐらいなんだろう、2015年とかそれぐらいなんですけど、うんうん、本当に素朴で変わらない
あのとつとつとした喋り方も ね、はい、そうですね、魅力的ですよね、はい、はい、でまた広島出身っていうところが、なんかこう広島でこう肩を風を切っていろいろやってたっていうところもなんかねすごいですけどもね、も
今となったら想像できないですけどね、
想像できないです。
昔の写真とか見るとなんか、
はい、昔の写真と、あと広島で実は収録させてもらったことがあるんですけど、
本当ですか。
その時にあの昔一緒に仲間で一緒に走ってた方と一緒に喋ってる時の、時々オフに見せる顔が、あ、なんとなく
名残があ
っていう感じとかちょいちょい出るところあるんですけど、広島弁が出たりとかして、けど今の姿からはか分からないなって。
なるほど、はい、なんかもう番組終わりそうですけど高坂麻人さん、なんかでももしかしたら呼び出しがあったりとか、
そう、可能性があるかもしれないので、ね、緊急の ね対応があるかもしれないので、
そうですね、じゃあラジオを聞いてる皆さんにぜひあのメッセージ、言い忘れたこととか、これ言っときたかったのにということをお一人ずつ、はい、ぜひ。
じゃあ僕の方は、あのこれはあのラジオを聴きの皆さんとラジオサンキューさんにお願いしたいなと思うんですけど、ぜひ構成ラジオよかったら流してくださいと。であのミュージックバードの時間帯、あのラジオサンキューさん別の番組が流れてるはずなので、 ちょっと違う時間にもしよかったら流していただけると輪が広がって嬉しいなと思いますね。お願いします。
はい、ありがとうございます。そうですね、なんかこれから の、 その厚生ラジオの目標っていうところでちょっと付け加えると、やっぱその実際にその塀の中でこの番組聞いたっていう人がいつかその、まあ、立派に構成して本当に番組を出てくれるっていうことが、うん、あの将来実現すればいいなっていうところと、うん、まあ、今その愛知少年院とあの岡山にある少年鑑別所でも流してもらってるんですけど、はい、まあもっといろんなところでその塀の中にいる少年たちにこの番組に出演してくれる方のメッセージっていうのを届けられると、もっと広く届けられるといいなっていうところを思っています。
はい、ぜひ瀬戸少年院もねありますからね、
流していただけると嬉しいんですけど、
はいはい、嬉しいですけどね。はい、はい、ともみとともに今日のゲストは FM トヨタラジオラビート FM78.6 厚生ラジオの、プロデューサーの小笠原忠さん、そしてパーソナリティ、中日新聞記者の芳賀美幸さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。